経営参謀ラジオ。皆さんこんにちは。会社業績を倍々にする社外 CFO の倍光明です。よろしくお願いします。
インタビューの勝木陽子です。倍さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、今回も前回に引き続き、はい、富永代表取締役の島田誠さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ね、前回は会社の取り組みとか、あとはその
高知の鋳物の会社です。
そうですね、高知の鋳物の会社ということで工場見学の話であったりとか、うん、猫をキャラクター、マスコットキャラクターにしてやられてるとかっていう話を伺ったんですけども、引き続いて今回はじゃあ社長に就任されてからどんな風に経営をされてたかっていうところで、多分ご苦労もされて、最初になった時にいろいろな目標を作られたりとか、ご苦労されたりとか、いろいろ経験されたと思うんですけども、なんかこうやりだしてちょっとなんかこれ、うん、難しいなとか苦労したなっていうものって何かありますか？
まあ2代目社長だった、まあ、富永が森彦っていうんですけども、うん、まあ、彼の時代の時はですね、彼すごくワンマンな社長だったんですよ。うん、で当時彼が80歳の時に私40歳で社長引き継いだもんなんです。倍近いね、倍、まさに年齢が、まあ、世代間ギャップがありましてね、でそれで引き継いだもんですから、やっぱりその当時の、まあ、2代目社長、私ダメなんですけども、その2代目社長のやり方で馴染んでた社員、幹部、それと新たに当時若いっていうんですかね、まあ、若い社員幹部とのその、うん、やっぱりそこの意識の差っていうのがすごくあるんですね。で、ちょっと前回もちょっとお話したんですけど、ちょっと厳しい時代がちょっと昔あってですね、もう鋳物の製品が海外にこう、非常にこう流れてて、まあ、当社の経営状態も非常に厳しい時代がずっと続いてたんですよ。まあ、仕事が減って、あるいは肩をこう抑えられたりとか、でそういった時代をちょっと長く続けてきて、でちょうどその経営もある程度こう良くなってきた状態で引き継いだっていう形だったんですね。でやっぱりその悪い時代のこととか、やっぱりちょっとこう結構なんかネガティブにこう捉える人がすごく多くてですね、で会社の何かしらこう、まあ、取り組みをやろうとしても、いやそんなことをやったってどうせ無駄だからとか結果出ないとか、まあ要はその取り組もうとしても、まあ、前向きに活動してくれないっていう、まあ、幹部、社員というのが非常に多かったですね。やっぱりそういった人たちにいかに活動してもらうかまでにかなり時間を要したっていうのが最初の苦労だったと
思います。それはって最初じゃあ どうされたんですかね。なんかこう、そうよくね、うん、そういう話聞いたりも、やっぱギャップというかね、事業承継とかいろいろ社長が変わるときって、なかなかその幹部とのね、コミュニケーションというか、よくある話だと思うんですけど、どうほぐしていかれたんですかね。
まあ、まあ、正直言うと、もうほぐそうと思っても、ほぐせない部分があるので、もうそうなるとですね、まあ、今自分たちで一緒になって活動してくれる人たちを中心にとりあえずもう結果出すしかないっていうことになっちゃうのね。でまあ当時私社長就任した時に経営理念とかも、当時うちの会社って特になかったもんですから、経営理念も策定したりとか、それから事業計画っていうのも、これもあんま作ってなかったもんですから、うん、社長の一言で何も変わるっていうような状態だったので、うん、そうじゃなくてちゃんとこう、まあ、見よう見まねで作った事業計画とか、うん、まあ、そういったところで、じゃあちゃんとその計画を通りにやりましょうっていうことを、まあ、そういったことを始めたりとか、うん、あと幹部との対話は常に 何をやってるかとか、まあ、今どういう課題があってとかっていう、そのコミュニケーションをよく取るようなことはまず始めたんですね。で、あとその先ほどはまあ、私もともとずっと営業だったもんですから、やっぱり結果を出すってことはやっぱ仕事が取る、まあ、当時厳しい中でも、まあ、会社にとって、まあ、まあ、なんて言いますかね、過去になるような、まあ、そういった仕事を取っていくっていうところで、まあ、幸い私が担当していたお客さんが非常に業績が良くなってですね、受注がかなり、まあ、多くいただいた時期があってですね、まあ、そういったこともあって実績もあって、やっぱりある程度こう認めてくださった幹部、まあ私の親族も含めてですけど、親族のまあ役員であったりで、まあそういった彼らがまあ後押ししてくれたりもあってですね、ある時点からはこう物事を進めやすくなったんですかね。まあ大体2、3年後ぐらいですかね、就任して。
じゃあ結果を出してその結果で認められるというか、
そうですね、
なんかそういう感じなんですかね。
はい、私の親族で、いとこがちょうど専務と常務だったんで、私がまあ営業バター、専務が芋のバター、まあマイスターでもですけど、それと常務がまあ加工バターっていう形で、3人がそれぞれこう役割分担でやってまして、まあ、それでまあ私はまあ仕事、まあいい仕事を取って振る、製造はまあ鋳造をやってる専務がそれを技術的に考える、まあ、その後の後工程の加工のところは常務が考える、いう、まあ、役割分担がうまくできてたっていうのもあってですね、まあまあ、当時うちの先代社長がまあ3本の矢とか言ってましたけどね、まあ3本の矢でまあお互いの持ち味をどう生かすかっていうところで、まあ、お互い、まあ、3人はもう土地格好がもう2つ違いぐらいまでなので話もすごくしやすかった、それとも、まあ、そういう悩みを共有しながら活動してきたっていうのは非常に大きかった、私自身も心強かったっていうのもあります。
でも最初にでも経営者になられた時に、そういう行き詰まった時に、なんかよりどころみたいな人とか相談する人とか、なんか どんなふうに、
あ、そうですね、
もう乗り越えられたんですか。
まさ、2つあってですね、1つは、まあ、日本鋳造協会という業界団体があるんですけど、うんうんうん、全国の会に私結構参加させていただくことがありまして、はい、その中でも若手経営者委員会って二世さんが入るようなこう会、うんうん、はいはい、その代表者会みたいな、うんうん、でそこに行くと、まあ、全国から私というような集まってくるわけですよ、まあ、40歳から50歳ぐらいまでなんですけど、はいはいはい、やっぱりお互い同じような悩みを共有し合ったり、うんうん、で実際私もちょっと先輩に、まあまあ、西日本の広島とか岡山のちょっと会社さんの、まあ、大先輩がいらっしゃるんですけど、そういった方々にが、まあまあ、話を、まあ、悩みとかを聞いてくれて、うんうん、まあ、そこからちょっと回答を得たりとかいうのが一つ、うんうん、で二つ目はですね、まあ、やっぱりうちの、まあ、もともとずっと早抜きでやってた、おじの、まあ、現場の叩き上げのおじであったり、あるいはその、まあ、当時はもうちょっとうちの亡くなっちゃったんですけど、そのうちの加工の部長だったり、まあ、そういう少なからず私のこう味方になってくれる方がいらっしゃってですね、そういう方がまあ本当にもういろいろことを進めていく上でも肯定的に見てくれてる、まあ、後押ししてくれる、まあ、応援してくれるっていう方がいてくれたのは非常に心強かったっていうか、この2つの意味で私の心の支えになってくれてると思います。
じゃあ経営者コミュニティみたいなコミュニティ、そういうコミュニティとね、よりどころとなる人がキーパーソンみたいな人が、ね、やっぱいたってことですよね。
そうですね。
でそれでそんな中でこう事業をどんどん展開されていって、事業の方はちょっと順調に、まあ、伸びていった感じなんですかね。
そうですね、最初2013年11月に私社長就任したんですけど、まあ、14年度15年度ぐらいは、まあ、売り上げこそなかなか伸ばしきれなかったんですけど、なんとかこう、まあ、黒字を出して、うんうんうん、で2016年ぐらいからと需要が増えましてですね、大体2019年までこの4年間ぐらいですか、
うんうんうん、
コロナによって需要がまあ非常に激減するぐらいまでは結構順調よく売り上げも伸びました。
その時に何か気にされてた、まあ今私本を書いてますけど、稼ぐ数字というか数字面って どんな数字を意識されたとか何かありますか？
私はまあやはり一番大事にしてたのが、やっぱり限界利益というか粗利益、まあ、いかに粗利益を稼ぐかっていうところで、やっぱりそこにまあ、私がそれこそマネジメントゲームっていうのに一時期行かせていただいた時期があったんですけど、やっぱり、まあ、それ以前にですね、限界利益っていうか、まあ、管理会計っていうものに非常に興味があったので、その限界利益からまあ固定費を引いたものがまあ利益なんだよっていうことで、そういったことからやっぱり限界利益をいかに伸ばすかっていうことをやっぱ意識してきたっていうのがあります。
そうですよね。まあ、さっきのマネジメントゲームっていうのは、まあ、有名なところでいくと、ソフトバンクの孫さんが大好きで、なんか会社でも、アカデミアっていう、ね、研修の制度を使いながら、孫さんも結構、飛び込みで入っててやってるって話も噂では聞いたことあるんですけど、なんかそれぐらい社内でやってるそうで、まあ、そこでは、それはゲームで、まあ、ボードゲームで経営を学ぶっていうような、まあ、ものなんですけども、そこで、管理会計とかっていう学ばれたのそれを生かしてっていうところですかね。例えばどんなことを粗利っていうとちょっと皆さんリスナーの人もあって限界利益ってわからないかもしれない、まあ、売上から変動費っていう、まあ、売上に変、はい、連動して変動するものを引いたものを粗利っていうものなんですけど、その粗利を使ってまあ固定費をどう賄うかによって、まあ、給与が決まったりいろいろして最後利益になるっていう話なんですけど、その中でもなんかそのゲームを続いてもいいですし、その実際実践でやられてて どのあたりを意識されてたとか何かあります？
まあ、一つはやっぱりその変動費が、まあ、そのまあ相場には勝てないとかうちの先代もよく言ってましたけど、やっぱりいいものの原材料って、まあ、例えば製鉄所が作る銑鉄とか、あるいは輸入材でシリコンとかマグネシウムとか、そういったものを活用、まあ、そういったものをまあ原料としてやるんですけど、やっぱりその中でも、まあ、コストをどれだけ抑えられるかとか、まあ、分散して、リスク分散的にこういろんなところから買ったりとか、であとはそうですね、まあ、日頃に例えば機械工具なんかもそうなんですけど、昔は特定の消費者から買ってたものを、まあまあ、それも大事なんですけど、まあ、いろいろこうまあ、私も全国の会とかも行くようにもなったこともあって、まあ、いろんな情報を得てですね、まあ、もう少し安く抑えられるような部材を買ったりとか、まあ、工具とかですね、まあ、そういうことでまあ変動費を抑えながら、でかつその人件費はもう正直どちらかというかこれから増えていくですので、まあ、あとそれ以外にも非常に大変なのは電気代なんですけど、まあ、電気代についてはもちろん、このコロナ、まあ、私がそれこそ会社入った頃から比べて約2倍以上電気代が上がったんです。で、まあ、それらはもうどうしようもないけれども、やっぱりその社内の、まあ、経費とかを、まあ、もう一つ見直そうとか、あと、まあ、一番やったのは価格転嫁ですね。やっぱりこの、原料、電気代、まあ、そういったことを積み重ねて、まあ、これぐらいの価格の、まあ、そういった価格交渉をお客様に、まあ、ちょっとお願いしてきたっていうのがずっとありまして、ね、結果的に言えば、そのコストアップは、まあ、自社だけでは正直吸収しきれないのが実際でして、まあ、そこはなんとかお客様にお願いして、この特に2017年ぐらいから、まあ、2022年ぐらいまでですかね、この5年間ぐらい特にそういったことで鋳物の原料とか、どんどん上がっている、まあ、円安にもなったりっていうのもあるんです、まあ、そこはなんとかこう認めていただいてきたっていうのが、まあ、一つ利益確保にもつながったんじゃないか、まあ、限界で、はい、
なんか自分の周りの経営者の中でもやっぱり価格転嫁していきたい、やっていってるっていう方も多い一方で、やっぱりなかなか難しいよねっていうのもあったりするんですけども、なんかその辺の難しさみたいなんて何かありました？価格展開の難しさ。
まあ、一つは、やっぱりその、 下げたマインドというか、こう下げるのが当たり前みたいな調達からの視点から、まあ、お客様視点です、ね、から見ればもう、ね、今までずっと値段ってずっとこう下がってきた時代がずっとあったので、上げるっていう感覚ってなかったんです、そこのこうなんて言いますか、ターニングポイントにっていうか意識の醸成がしていただくまでが非常に時間かかった
。あ、お客さんのって、
はい、で最初はまあ当然私どもがまあ価格転嫁のお話すると、当然そんなこと言うのはあんたのところだけだと言われるんですけど、実際やっぱり他社も同じような状況ですの で、うん、でやっぱり業界団体としてこれはちょっと大問題だっていうことで、まあ協会、前は全国のそういった同士がまあやっぱりそういう声を上げてですね、まあ、順繰りにそういったあのお客様に交渉し始めた時期があって、まあ、ちょうどそのぐらいの時だったんですよ。そしたらやっぱりさすがのお客さんも一社の話じゃないわけですから、やっぱりそのこれやっぱり、まあ、お客様にとっても我々の産業が衰退していくことは決していいことではないわけですから、やっぱりそこであの、まあ、これだったらということで、あの価格転嫁ある時からはこう認めていただけるようにはなってきた、そういう、まあ、雰囲気というか、まあ、そんな風になってきたって感じですね。その醸成できた、
ね、やっぱ経営を守ろうっていう意味でもやっぱり価格そのあらりは大事ですし、価格転嫁しないといけないっていうのを、ね、そういう業界団体を通じてってあるんですけど、社内は別にそういうのは、はい、あんまり反抵抗なかったですかね、価格転嫁に対する。僕らの周りだったら、まあ、よく会計事務所でよくあるんですけど、値上げやったらお客さん怒るからみたいな、だから値上げできません所長みたいな会計事務所よくあるんですけど、そういうのはあんま逆になかったんですかね。
それはなかったわけではないと思いますけど、やっぱりあの売る側のマインドもちょっと先ほど言ったネガティブになってたんで、あの、要は下げるが当たり前っていうのが自分たちもそう思ってた節がある、でも実際あのもともと1997年ぐらいの時に鋳物会社って全国で2000社ぐらいあったのが、今600社ぐらいまで減っちゃってるんですけど、やっぱりそういう要は耐えて耐えて耐え忍んだ結果倒れるっていう状態なんです周りでそういうことが起こってるんで耐え忍ぶこと自体はもう無理なんじゃないっていう話ですよ、もうそれはもうやっぱりある時からやっぱりちょっとマインドが、まあ、それを結果的にやっぱりそういう厳しい時代を経てきた人たちはそういうできないんですよ。でやっぱり我々若い次の将来をやっぱり見据えた若い経営者あるいはそういった人たちがやっぱり声を上げて、まあ、実際お客さんのところに、まあ、あの出向いてですね、生で話して、それは1回行ったぐらいじゃないです、ね、最初の頃はもう何十回も行ったところもあるし本当にもうそれぐらい、まあ、要はこう最後はもう、まあ、根負けしてあげてもいただいたっていうのは、いうお客さんもいましたよね。
まあ、さっきの話で人件費も上がっていくっていう話で、まあね、今年 6% 上がって、まあ、今2030年までに賃上げどんどんどんどん普通にこのままの勢いで進めば、ね、あの最低賃金1500円になると、1500円になればだいたい今478万円って言われてる平均年収が678万円になるっていう単純計算で200万増えるっていう世の中になっていくわけで、それを考えるとやっぱり価格転嫁がないと本当にもう生き残れないと
おっしゃるので、あの今まではですね、どちらかといえばその原料とか電気代とか、いわばそういう先ほど言ったあの、まあこまあ、どっちか変動費側の方が多かったと思うんですけど、今この労務費転嫁とか、あるいはその設備投資だって今設備もどんどん値上がってまして、ね、こういったのも含めてちょっと話していかないといけない時代なんですよね。正直そこはまだこれからです、実際。
いや、その辺もやっぱり稼ぐ数字を計画を作ってみながらやっていかれる感じなんですかね。
そうですね、もうこと、まあ、早い、まあ、同業者なんかはもう去年おととしぐらいからは も進めているところなので、ね、そういう。ただ、まあ、聞いた話ではあるんですけど、自動車産業の方は、割とそう、労務費転嫁は結構認めてるようです、
ね。ああ、はいはいはい。
我々のただ、一般産業機械まではまだちょっと降りてきてなくてですね。まあ、まだちょっとお客さんによってちょっと温度差があるかなっていう感じはしますけど、まあそこはやっぱりこう、毅然な態度と、あとまた、そういったまあ資料をもとにですね、またお客さんと交渉を進めていくというのは、まあ今年から始めていこうと。
ございます。じゃあ稼ぐ数字っていうのはやっぱり粗利をしっかり稼ぐためにどうするかを工夫していく、まあ、特に先ほど話した価格転嫁みたいなところも意識していくということでしょうかね。はい、
ですね。
ありがとうございます。
下げると言ってもなかなか下げられないところもあると思う
じゃあ厚木さん、こんな感じで。
なんかもういつまでも聞いてたい話でしたね、このお話も。いや、面白かったです。まず私たちは値段を下げて当たり前だと思っていたっていう、そのなんかこう前もうなんかハッと気づかされる場面がすごく多かった気がいたします。島田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また出ていただけますか？
もちろんです。
あ、よかったですはい、ということでゲスト2号様をめでたくまた出ていただけるということで、また楽しみにしたいと思います。バイさん、いかがでしたか？お話聞いて2回にわたって。
まあ、そうですね、まあ、そのやっぱり稼ぐ数字って経営者によっていろいろ違うんですけども、まあ、皆さん、うん、まあ、経営がうまく回されているところはやっぱり粗利であったり価格っていうのを結構シビアに見られてるなと。で、あとはもうその社員をに還元するっていうところも含めて、まあ、経営されている、まあ、特に、ね、世代が事業承継していくときにやっぱコミュニケーションの問題があるので、コミュニケーションを最初にやっぱ皆さんやられてるっていうような感じでしたね。
すごく勉強になりましたので、ぜひ皆さんね、前回の、配信ももう一度聞いていただければななんていうふうに思います。そしてバイさん、昨年出たばかりの本もぜひ読んでほしいですね。
そうですね、稼ぐ数字、儲け続けている経営者はセオリーを知っている、 Amazon などでも購入できます。
はい、詳しくは番組説明欄にあるウェブサイトの URL からチェックしてください。数字を見れば経営が変わる、経営参謀ラジオ。お相手は
会社業績を倍々にする社外 CFO バイ光明でした。
次回もお楽しみに。